はい、こんにちは。大竹誠です。今日は3月1日、月曜日。今日のパートナーは？
はい。
明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。五人林の笛太鼓。今日は楽しいひな祭り。
ね、
はい、ちょっと2日前になりますけれども、うんうんうん、フライング、うん、嬉しいひな祭りということで歌わせていただきました。阿佐ヶ谷姉のえりこと
妹の美穂です。
よろしくお願いします、
は
い、
私の横には
向川さんのやつは砂山慶太郎です。こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
ひな祭りだよね。
そうですね、
2人では、はい、ひな祭りはもう何もしないよね、二人でね。
ああ、そうですね。ひな祭り、うん、お祝いをっていうことは、
この間でもひなあられ買ってたよね、お姉さん。
あ、そうね。あの、うん、ご近所のおせんべい屋さんに一足早く、うん、あのひなあられが、うん、あの店頭に出てたので、うん、で、はいはいはい、でちょっとあの何人かにお持たせで、うん、ちょっと差し入れ代わりに、うん、手土産で持って行ったことありましたね。う
ん、そんな高いもんじゃないしね。
そういうつもりじゃないです。季節をね感じていただこうと思って、うん、一応持って
買ってもらったのね。ね、白、緑、
まあ、200円ぐらいのもんだ
けど、200円じゃない、もっとするわね、390円
390円もしたの？
いやいや、もうって。
ほら、ちょっと奮発したね。
奮発しました、奮発を。
いつも俺のところはね、ね、はい、あの、グラム200円ぐらいのお茶だよね、
うん、
俺
に。あ、違う。そんなこと、500円。
500円も
しない。いや、そんなことないです。もっと立派なものをね、差し上げてますけど、割と、ね。
まあ、あるので配りやすくてね、人のあれは。
そう、で、
ま
あ、
まあ、390円でね、はい、まあ、10個買ったって大した
ことない。いや、そんな値段にかかること言うんだ。違う、おせんべい屋さんの手作りだから、うん、梅味がしたりね、うん、ちょっとあの、白砂糖がかかってたりとか、抹茶だったりのお色で素敵ですよ。
手が込んで
よ、
ちゃんとした日のあるの。
そう、390円でも。すごいお得ですよ、う
ん、余ってもね、いいね、あの、ね、寝る前とかね、それ自分でプリプリ食っちゃえばいいしね。
そうそうそうそうそう、
どういう話
美穂なんか食っちゃうだろう、お前自分でちょっと余ったら。
そうですね、うん、ポリポリ食べちゃうな、
食べちゃう
タイプ、ね、何食べちゃうなって
、まあ、一袋はいけちゃうね。そんな量入ってないしな、あれな。
そうですね、
ちょうどいいね、そんな罪悪感がない量ですから、
つい食べちゃう量ですね、
ポリポリ食べちゃうね。
そうそうそう、
美穂は一人っ子だよね。
私一人っ子です、
うんうん、そうなのよ。
まだお母さんはご存命でいらっしゃる、
はい、そうです、75歳ぐらいですね、
元気
で
ね、
元気ですけどね、
若くて、
うん、お父様はもう、う
ん、亡くなりましたね。
あ、そうですか、うん、でお母さんはどこ住んでんの？
相模原市、
相模原市、
うん、ね、
失礼してます。
美はこっちだろ。
こっちなんですね。
あ、そうか、もうコロナで
、うん、だからお正月とかもね、うん、
なかなか会えてないわね。
帰りたかったんですけど、まあ、あまり良くないかなと思って帰らなくてね。一回公園で、うん、立川の公園で会っただけで。
え、立川の公園で会ったの？
立川の昭和記念公園に一緒に行って、うんうんうん、外だからまあ安心かなと思って、うんうん、去年ですけどね。
そっかそっか、あったわね。最
後で、まず今年は会ってないですね、だから。
いや、今年だって、うん、お前もう3月1日だよ今年。
でも緊急事態宣言中ですから、やっぱり。
いや、だから私なんかなんなら本当栃木に2年越し帰ってないですよ。一昨年の1月の終わりぐらいに1回帰ってそれっきりよ。
あ、親不孝。
いや、親不孝、電話はねちょいちょいしてますからね。
でもね、
ね、まあ、会えたら本当にいいけどね。今はやっぱりなかなかね。
そうか、そんなか。まあでも、お母様もねちょっと差しがってるんじゃないかね、
うん、ひな祭りのほら、うん、美穂さんのために買ったほら、うん、おひな様も出していらっしゃるかどうかね、
出してるかしらね。そう、一人っ子なもんですから、ね、やっぱり七段飾りをね、
お前んち一人っ子だから、
一人っ子だから
七段飾り、
なんか見えっぱり、ちょっと見えっぱりだったのかわからないですけど、
でも七段飾りったら部屋半分埋まっちゃうよ、
全部埋まっちゃうぐらいに高さで、高さ2メートルぐらいになりますよね、うん、
立派よね。
で、小さい頃は出してたんですけど、うん、はいはい、小学3年生ぐらいになったら、うんうん、もう2つだけね、お殿様とお姫様と、 あの2つだけ出すようになっちゃって
あと6段はもう
あとはちょっと
6段無視で
無視だ無視ですね
3人患者とか出てこない。
患者も出さないぐらいな、
うん。五人林も。
五人林手間ですから。
手間で出さないってどういうことなの？
片付けるの大変ですからね。
片付けるのも飾るのも。
まあそれはそうだけど、小学校3年ってずいぶん早くから。
そうですね。
もうちょっと。もうちょっと小学校の間ぐらい出しておいてもよかったね。じゃあまだそれお家にある？
うちにはありますね。でももう。
埃かぶってる。
だからもうひか。ずっと何十年ももう出てないんじゃないですか。
何十年出てない。
出してるかしらお母さん
に。あ、でもああいうのってあれなんじゃないの、ね、こう代々こう、そうです、ね、受け継いだりするんじゃないの。
あ、どうだったの、美穂さんのために買ったの、それとも前お母様から。
いや、私、うち用に買ったんだと思います。
美穂のために。
そうだと思いますよ。あ、じゃあ受け継がないと、
受け継がないままに
何もね、受け継がれませんでした。
ずっと暗いところに、
どうし、
皆さん
申し訳ないね。
えりこんちは、
うちもね、多分7段か5段ぐらいはあったと思うんですよ。多分おじいちゃんおばあちゃんが買ってくれたのかしら。
お前らぐらいの世代までな。
ぐらいの世代までって言わないで。
昔の世代結構大きいのか
って。昔の世代でくくらないでください。それはまたね、大事にされてたでいいじゃないですか。それを
昔の、
昔のいやいやいや、お前たちぐらいまではなんていう
じゃ。いやだって、そうじゃん。
そうですか。
ね、すごい同意を求められて、うん、うんって言いづらい空気ですけど、うん、まあそうですよね。昔のほうがそういうなんか、ちゃんとひな祭りとかちゃんとやってましたよね。
う
ん
う
ん、
今のはもうさ、変わりびなだとかさ、
でも確かにね。うん、
それから、
はい、うん、
さっきお前お殿様って言わなかった。
そう、お代理様と
お代理様か。
お殿様とお姫様。
私もお殿様で、
お殿様が
かかる。お殿様
よく、よくお竹さん戻してください。
そうですか。
そう。
お代理様、
うん、
お代理様と
お姫様、
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 お姫様、お代理様とお姫様、
お姫様かな。
うん、出してないからもうすっかり忘れちゃって、
出してないからじゃないのよ。そんな言い訳しちゃって。
言い訳です。
ね、いやでもいずれにしてもね、
はい、
もう3月1日だし、
早いね、
えいこもう全然会ってないって言ったら、
はい、そうですね、
ちょっとまあこのコロナとはいえね、
まあ、昨日ね、あの、うん、ちょっと話はしたんですけど、そういえば、うん、ひな祭りの話なんか全然してないわね、うん、うちの母とも、うん、あの結構飾るものとかが好きなんで、うん、季節のそういう行事は嬉しくて、うん、私の一人暮らしのうちにもね、ちっちゃいおひな様送ってきてくれたりして、
うん、
それこそ変わりびなみたいなね、
うんうんうん、
でも私も片付けそびれちゃって、うん、秋口まで出しっぱなしだった、
うん、あら、
おひなさんも飾りっぱなし、
あ、だからこんなになっちゃって、
いや、こんなになっちゃってじゃないよ。何急にぶっこんできてんの。冗談じゃないわよ、本当に、
ね、潰し合い
ってやめて
くれ。お前らがやればいいじゃん。
何がですか。
え、お代理様とおひな様、
どういうこと。お前がやればいい
ってなんですか、それは。
二人でその格好して実家訪ねればいいじゃん。ちょっと分かんないけど。
ハロウィンみたいな。
おひな様です
みたいな。おひな様ですって。
玄関でひな祭りの歌歌ってあげればいい。
そんなこと、ひなあられ投げられますよ、そんなもん。
お
庭外みたいに。
金屏風持ちに行きますよ。
いや、本当ですか。
は
い、
まあ、
ついてきてください
。そうだよ、その格好であれだよ。はい、まあ阿佐ヶ谷町内は、
あ、練り歩きます、
まあ、練り歩いてちょっと日頃から阿佐ヶ谷の人にはお世話になってるんだから、
お世話になりっぱなしですからね、
お世話になってるんだから、
そうそう、本当 ね、なんか2月とかも、うん、年明けとかもなんかちょっと町内会とかで行事とかも考えられてたみたいだったんですけど、うんうん、やっぱりご時世もあって中止になったりとかね、うんうん、しちゃったから、そっか、練り歩くぐらい、
テレビでもちょっとあのほらご協力いただいて、
あ、昨日ねちょっと放送になった番組で、阿佐ヶ谷、まあ、私たちが地元でね、どういう風に思われてるかみたいなロケをやらせていただいて、うんうん、いろんな方にご協力いただいてね、うんうん、で
いつも通ってるあの整骨院さんにも、
う
ん、
はい、
行ってね、
そう、整骨院さん、おせんべい、あ、じゃあ お茶屋さん、うん、あと、カフェね、喫茶店に、
あれだよ、なんか暇だったんで、あの、あ、出てるなと思ってチラッと見たけど、
あら、ちょっと見ていただきました、
うん、でもあのなんか、
はい、
あの止まらない掃除機はの話ばっかりしてて止まらない掃除機の話ばっかりしてて、
そうなんですよ、竹さん、だから、うん、本当に、ね、
整骨院は あれあんまり見てない。いや、
もうその私たちがやってるね、うん、まあそのスマさんっていう、スマさん整骨院さんっていうところの駅前のね、整骨院さん、で本当に、あのお世話になってるのもあって、今回ちょっと取材も OK していただいて、したら本部からね、その担当の方も来てくださって、もう万全な体制で私たちの迎え入れてくださったんですよ。で貴重なお時間20分、25分、
忙しい時間帯だった
のお話なんかを院長先生に院の前まで出てきていただいてしていただいたのに、オンエア見たらびっくりしちゃって、先生がナレーションベースになっちゃって全然お話しされてないから、もう悲しくなっちゃって、もう本当に。
まあテレビはね、何十分ぐらい取材したの？
20分25分もお話しいただいて、先生にはにそのうちの本当20分ぐらいお話しされて、
テレビは どのくらい時間は？
いや、あのスタジオではね、もうちょっと あれだったんですよ、もうちょっとあれだったんですけど、オンエア見たらね、2秒
は なっさ今2秒、
2秒
なんかちょっと後ろちょっと犬が動いたみたいな感じそんな感じだった。
いやで、しかもね、本当にそれが、先生本当に お話も上手だし、声もいい先生なんですよ、なのにね、もうナレーションベースになっちゃってて、
まあね、本当にね、
それで私たちの、それこそ大竹さんがおっしゃったね、掃除機が壊れた壊れない話で、ずっとそれ
ば壊れんでこたつの中入れてるところに出た、
その VTR ばっかり長くなっちゃってて、もう本当に申し訳ない、
そこが長くなっちゃったね、
そうなのよ、もう
そんな掃除機持ってるからいけない、
本当よ美穂さん、
もう押しても押してももう止まらないん
だよ。だからそれを
たまに止まる時が
それを取っとるんじゃないのよ。
2週間に1回ぐらい止まるのよ。
なんでそういうのロケの時に限ってまた止まんなくなっちゃうのよ、本当に。いやね、本当にもう皆さんにもね、
よくしていただいててね、
ありがとうございました。
ボイヤーに関してはね、
院長先生は本当に地元のね、
そういうことあるよ、
地元の方にもちょっと俺出るかもしれないからってね、ご連絡をしていただいてたらしいんですよ。
だからみんなで、
そうなんですよ、
院長先生
楽
しみで、
おととい
見てたら、
そう、おととい施術ね受けに行った時はちょっと背中腰にも見ながらね、明日はみんなで正座してちょっと見ますからねなんていいお声でね、ちょっと明るいお声だったんですけど、
何秒だったんだっけ？
2秒、
気まずいな。
2秒、
2秒、
もうちょっとなかった、
もうちょっとなかった、やっぱ2秒ぐらいだったね。
いや本当笑い事じゃないのよ、本当に美穂さんニヤニヤしてるけど、マスクしてるからってニヤニヤしてるけど、私本当に申し訳ないと思ってんのよ。
しょうがないって、それは、
いや、それはね、本当、まあ、テレビのことですから、私たちでね、どうにもできないので、なおさら申し訳ないんですけど、本当にご協力いただいた分ね、申し訳なかったなと思ってね、ありがたかったですよ、本当に。
これからもね、何整骨院っつうの、
阿佐ヶ谷すまさん整骨院というところで、駅のね、北口のすぐにありますので、ね、勤勉なんです、もう年中無休、
これからも毎週、
はい、
お世話なんでしょ、
もう定期的に多分もう本当に折に触れ伺いますので、
体の傷んだところを、
そうですね、ちょっと私、明日とか行ったら強めに押されちゃうかもしれない、もしくはちょっといつもよりちょっと力ない感じになっちゃうかもしれない、先生どう思ってらっしゃるかしら、本当ね。でも
この間はどうもありがとう、
怒られて、
オンエアを見させていただきました、
怖い、どうしよう、
いやそんな心狭い先生じゃないですよ、
明るくて優しくない先生で、優しい先生だからね、
今日は5万円いただきます、
5万円、ちょっと院長先生が大竹さんみたいになっちゃってる、本当どうしよう、
怖いです、
なんで俺みたいな、はいはい、まあね、まあロケでそうやって映るよって言っててもダメな時もたくさんあるんだよね、まあしょうがないよね、
でもまあ、本当にありがとうございました、
はい、今日はお客様もお見えになります、はい、オープニングの時間が短くなっております、はい、慶太郎君、
はい、今日午前中動きがありまして、まあ、これ先ほど文化放送ニュースでもお伝えしていましたが、菅総理大臣の長男らから高額な接待を受けていた山田真紀子内閣広報官は辞職願を提出して今日付けで受理されました、
はい、
加藤官房長官は今日の衆議院予算委員会で、昨夜山田氏から体調不良で職務遂行が難しいと報告があったと明らかにして、菅総理はやむを得ないと判断したと説明したということです、
はい、この問題に関しては紳士交友録のところで、はい、森永さんが、
はい、
このお話をしていただけるということで、
はいはい、
だけども外側から見てるとやっぱりあれだね、 なんかこの間の総理のなんかぶら下がりがあって、でぶら下がりの冒頭で記者会見を開かないのは、うん、何かこう山田真紀子さんの、うんうん、ことと何か関係があって開かないんですか、うん、みたいな、うん、そんな質問があった時に、うん、総理がね、それは全く関係ありませんと、
山田広報官のことは全く関係ありません、うんうん、
関係ありませんと、うん、どう考えても関係ないわけないじゃんってみんな、ま
あ、会見の司会をされるのがね
司会をするんだから、それが記者会見を開くと山田さんが出てきちゃうとっていうことはやっぱり関係あるよね、うん、
まあ、当初は26日金曜日に会見を開く予定でしたけども、前日の夕方にまあ中止が決まった、
うん、はいね、そういうことで関係があると思うんだよね、まあいろいろマスコミに上がってること、まあ、大まかなことで言うと、はい、この山田さんは飲み会は絶対断らないと、うん、ね、はい、そこには情報がたくさんあるから、ね、断らないみたいなことを言ってたけど、飲み会は絶対断らない、いやどうなのかなと俺思って、はい、この番組に前言いたやつ何つだっけな、
としみつです、
としみつ、
はい、
としみつ、ディレクターですね、
としみつはとっても優秀な男なのね、はい、だ優秀な男なんだけど、打ち上げとかそういうのは、うん、顔出さないの、来るかって言うと、うん、言えって言うから、あ、分かったって言って、はい、飲み会とかそういうのは俺はもうそいつが行きたがらないっての分かったから、はい、もう誘わないでね、はい、で自主的に来る時だけは、まあ途中であいつ自主的にたまに顔を出したりするから、うん、その時だけはまあ普通にするんだけど、はい、別に来なくてもね、こう飲み会が、ね、はい、主体で、はい、でこの飲み会に来ないと、はい、外からの圧力がかかるみたいな、まあ、いつまで日本はそんなことやってるんだと、
はい、
もう俺なんか酒飲めないからね。だから、まあ、いきゃちょっとは口つけたりするけど、はい、うん、まあ、なんかもう本当に顔出さないよね。
うん、
どっかでやるけど来ないかって。いや、別に結構ですと。
はい、
俺ほとんど全部断ってんじゃないか、俺。
ああ、そうですか。
うん、
でも、うん、でもなんかね、うん、重要な時はちゃんとね、うん、参加されてっていう。ね、そういうちゃんと、
いやだけど
行きたくないものには行かないね、はい、
まあ、そういう言い方やめろそうじゃない
そうじゃないそうじゃない
そうじゃない、そういうのに関係なく仕事は滞りなく進まなくちゃおかしいって俺は言ってる、
行っても行かなくても、
うんうんうん、そう
仕事には関係ないように
しないって、はい、でそれが俺は道理だと思うんだけどね、うん、まあ日本のこの風土というか、うん、ねえ、なんかこう、なんか誘われてこれで断らないのはって忖度しちゃったりするようなこと、はい、ね、
お付き合いがすごく仕事と密接っていう感じが、ね、うん、
そうい
うの
は
ね、
それはなんかこう、いつまでそんなことやってるんだろうなと、しかもそれがね、はい、官僚と、はい、それから利害関係が多分あるであろう民間企業との飲み会に公務員が出席するっていう話だよね、
はい、
前に、お亡くなりになられた赤木さんっていう方は、
はい、
公務員手帳をいつもその胸に持っていて、はい、その公務員手帳に書いてある文言をいつもこう胸に秘めて公務員の矜持を果たしているっていうふうに伺ってるね、はい、その公務員手帳には慶太郎君なんて書いてありますか、はい、
まあ、これ国家公務員、倫理法に基づいた国家公務員倫理規定の文章なんですが、
はい、
第1条の1はこうあります。職員は国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取り扱いをするなど、国民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと、うん、2、職員は常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと、そして3、職員は 法律により与えられた権限の行使にあたっては、当該権限の行使の対象となるものからの贈与等を受けることなどの国民の疑惑や不信を招くような行為はしてはならないこと。4、職務の遂行にあたって公共の利益の増進を目指す、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。で、5には、まあ、信用を失う行動は取らないことということがあります。
はい。2、職員は常に行使の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。まあ、厳しい文言が国家公務員倫理規定には書いてありますね。さあ、今日も始めましょう。